こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回は萩原俊介さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、まず、はい、自己紹介も兼ねて簡単に現在の活動をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。で、私はですね、株式会社ワンクエストという金融教育の会社で、はい、今講師と、はい、コンサルタント業務を行っております。はい、そうですね、
はい。
金融教育っていうとどういうことやってるのって思うかもしれないですけど、
はい、
学校、社会人のための学校っていうようなイメージを持ってもらえれば、はい、社会保障とか税金とか保険とか、
は
い、
あ、
そういったところを学ぶコミュニティの運営をしていて、そこで私は教師として生徒さんに教えている立場になります。はい、
その株とか証券だけではなくてお金全体についての学校ということですね。
そうですね。
なかなか、小学校中学校では学べないので、なんかすごいいい活動だなと。
そうですよね、
はい、思います。
ありがとうございます。
ちなみになんですけれども、はい、金融教育事業を始めるに至ったきっかけって何だったのでしょうか。
そうですね、私はもともと普通の、メーカーと言われるようなトイレと窓を売っているメーカーの営業マンだったんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、でそこで3年目ぐらいの時すごく忙しくなった時期があって、
で
自宅と会社の往復みたいな、
はい、
であまり記憶がないぐらい忙しかったんですね。でこのままじゃまずいなと思ってたんですけど、視野が狭くなってたので、はい、どうすることもできない。その時に親しい友人に誘われて、
はい、
マネースクールに誘ってもらって、はい、試しに行ってみたんですね。
はい
はい、でそこで、学ぶこと、お金について学ぶことが楽しかったのと、そこで会った友人と出会えたことが楽しかったのが一つのきっかけでのめり込んでいきました。
はい、今までの、はい、されてたお仕事とは全然違う分野ではじゃないですか。
確かに。
だからその部分について抵抗とかってなかったんですか。
ありました。
あったんですね。
ありました。そうですね。もともと私は法人営業で、しかも物売りだったんですね。物があるものを法人のお客様に売ったんですけど、
はい、
そうするとファイナンシャルプランナーとか金融扱うお仕事って物がなくて、
そうですよね、
しかも法人ではなくて個人の方向けに対してのコンサルティングだったので、営業ではなくて全く違いましたね。で正直抵抗はあったんですけど、
はい、
ただやっている中で喜んでもらうことが嬉しかったので、
はい、
抵抗よりも楽しさの方が勝りました。
コンサルティングかっていうと、学んでる時ってすぐできないじゃないですか。
そうですね。
だからいざやり始めるぞっていう時は、はい、やっぱり結構勇気とかいるんですかね。
そうですね、やり始めるときは確かに自分に知識がないと、コンサルタントとしてのお客様に失礼に当たるじゃないですか。なのでそこは準備が必要でしたね。ちゃんとした勉強は必要でした。
その勉強され始めてから、はい、実際にコンサルティングを始めるまで、もしくは講師を始めるまではどのぐらいの期間だったんですか。
でも1年ぐらいは勉強しましたね。はい、ちゃんと勉強してやってました。
その1年は結構お仕事と
やりながら勉強しながら、はい、
その頃はお仕事の忙しさは少し落ち着いて、
落ち着いてて、はい、なので6時、7時頃に家帰って、そこから勉強始めて、土日も勉強したりとか、
はい、
してました。
でもバイタリティがある1年間だったんですね。
そうですね。家帰って、勉強するのに家じゃできないので、カフェ行って、カフェで本読んだりとか、
はい、
参考書見たりとかしてました。
工夫されてたんですね、勉強時間確保するために。なんか一番学んでて難しかったこととかってありますか？
学んでて難しかったことは、正直金融の本とかって面白くないんですよね、活字ばっかで。
ああ、なんか分かります。
全然面白くなくて、それが嫌だったので、でそこになんか活字の本を読まなきゃいけないっていうプライドもあったんですけど、なんか漫画の本を読み始めたんですね。インベスターズ Z とかっていうドラゴン桜を書いた人が書いてるお金についての本があったり、
はい、
あとお金分かりやすい漫画の本がたくさんあったので、そこの柔らかいところから入っていくようにして、そこをちょっと意識してますね。で社会保障制度とか税金とか、
はい、
保険の制度とか、お金についての成り立ちとかを漫画でさらって、さらってから活字の本を入るとかってしてます。
すごいいろいろ工夫されてたんですね、その場所だけでなく学び方自体も。
そうですね、我流ですけどね。
やりながらってことですよね。
やりながらってことですね。つまんないって思いましたもんね。
なんかそこから、いざお仕事をこちらにシフトしていこうって、はい、なんか考え始めたきっかけとかってあるんですか？
きっかけは、一番最初副業として始めてたんですけど、副業として始めてて、でクライアントさんにのコンサルタントをした時が何回か重なって、で普段メーカーで働いてる時ってありがとうって言われることってあんま正直少なくて、やって当たり前のことが多くて。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。ただこうやってコンサルタントして、相手のちゃんとしたね、公平中立な立場で私たちってファイナンシャルプランどこの企業にも属さないので、公平中立的な立場でコンサルティングできて、でお客様から、いや本当に萩原さんと出会えてよかったですって言われたことがモチベーションになってやってました。はい、
公平な立場だからこそ、
そうですね、
なんか正直にありのまま
を、だから例えばこの企業のこの商品を売らなきゃいけないっていうのはないので、はい、本当にクライアントさんのためになるのであれば、
はい、
もうやめた方がいいですっていうふうには言いますし、
そういったことを正直に伝えると、はい、クライアントの方も安心します
よね。そうですね、今ってネット社会でいろいろ情報ってインターネットでいろいろアクセスできるんですけど、
はい、
結構インターネットの情報も何が正しいのかな、金融の世界だと正直分からないので。
分からないです、
はい、分からないので、そうすると誰に行けばいいか分からない、ってる方が多いんですよ、
はい、
そういった時にちゃんとこう公平に見れる、お金のお医者さんみたいな方が隣にいると、
お医者さんですか。いろいろ処方箋を出すわけ。
それかまあセカンドオピニオンみたいに使ってもらえれば。
あ、なるほど。
この人から聞いたんだけど、萩原さんこれどう思うみたいな聞かれ方も私はするんですけど、その聞かれ方に対しては無料で、
はい、
問い合わせを受けたりするので、でもそれってありがとうって言ってもらえるの嬉しい。その人のためになればいいのとは思います。
逆にメーカーで法人営業されてた時に、なんでやって当たり前みたいな環境になってしまうんですか？
そうですね、これって、メーカー、住宅のメーカー、住宅設備機器の窓とかトイレのメーカーだったんですけど、私たちメーカーが商社さんに物を卸すんですね。その商社さんが工務店さんっていう家を建てるところに卸すんですね。これってメーカーって上流のように思えるじゃないですか、正直、はい、メーカーって結構権力があって、トヨタみたいな、
はい、
イメージですか。でも違うんですよ、一番力がないんですね、私たち。窓とかトイレとかキッチンのメーカーって、
はい、
力がなくて、結構言われたことをやる仕事に忙殺される。問い合わせとか、
はい、
あれやってこれやってみたいな、でそれが遅くなってしまうと怒られたりとか、そのタスクを早くこなすことに一生懸命になる。
あ、なるほど。
でクリエイティブなことがあんまりできないんですね。
で
例えばお客様に対してこう商社様の経営改善をするための、はい、メーカーとしての提案をしたときに、
はい、
いや勝手なことすんなよとかって言われたりするんですね。
逆にそう言われてしまうんですね。
俺たちのことは俺でやってるからって。中小企業の一人社長の結構頑固な、はい、お客様だったり、
なかなかイメージできます
ね。悪の強い方々が多いので、そこでの人間関係の構築が大変ですね。
一人一人結構キャラクターが濃い方が
多いんです
よね。やめるやめる、なるほど。
でもそこでこう人間としての、人間力みたいなのが鍛えられましたね。コミュニケーション力とか、あとは何だろうな、忍耐力みたいなものを、
いや、なんかすごい今のお話からメーカー関係の時のお話までなんかいろいろ聞けて面白いですね。ちょっと早速なんですけども、12分が近づいてきてしまったので、ちょっと続きは第2回で聞いていきたいと思います。では今回のゲストは萩原俊介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。